さあ、コマーシャルも開けたところで。
どこのコマーシャル？
藤屋。今日は何でしたっけあれ？カントリーマム。カントリーマムが美味しい。美味しいね、ほんまに。だから藤屋頑張ってほしいね。
そうですね。
うん、あれ全員頑張ってないのやろか。みんな頑張っとんねんね。一部の人、やっぱりどうなの？
経営者、
うん、それに尽きるんかな。
利益優先なんかな。
まあ、あんまり突っ込みすぎるとクレーム来たら困るんで。次は、まあ、うちとこのメイン、もうこのインターネットラジオの表紙にも出てるんですけれども、防災井戸。まあ、前回ちょろっと話が出まして、で、ご紹介しましたよね。
そうですね。昨年の5月から、工事にかかって、で7月に、防災井戸の式典をしましたね。
はい、
はい、
よくできました。つくださん今日ちょっとつくださんテンション低いですからね。多分昨日のあの売り出しでだいぶ失敗したいと思うんですけど、この防災井戸がある関係でちょっと安心感が我々はあります。まあ、飲み水、それから生活水ですね、トイレの水とか、いろんな面で、まあ、水は本当に、利用できるんじゃないかと思ってます。まあ、その検査をですね、まあ、飲み水に適合するかとか、それから、まあいろんな我々に安心感を与えていただくために、そのグリーンシティのチャンピオンマップっていうのがあるんですけども、これはまた、来週か再来週か来週あ次回か
次回ですね、
次回ぐらいにまたお伝えしますが、その特技登録をされている中に、まあ、水質検査技師がいらっしゃいまして、その水質検査技師に、今回もその依頼しまして検査していただいたんですけれども、大橋さん今日のメインゲストです。
水質検査技師ではなくてですね、環境計量士と言いまして、環境の濃度に関わる計量を行える資格を保有しています。だから、水とか大気中の濃度、その辺のが仕事としている会社に勤めています。
公害とかそういうような。
そうですね、だから、まあ、排水、排ガスの測定はもちろんできますし、やってますし、飲料水に関わることも仕事の中でやってます。
会社の宣
伝。大丈夫、名前
言わなくて。某高砂のええかな。まあ、そこへお勤めのどこへ。で、今回いろんな検査をしていただいて、
名前言うたらあかんの？
名前言うたらあかんの？これ取締役に聞かなあかんな。
そうやって聞いて、別に構わへんのでしょ。
ね、まあ某会社にしておきましょうか。とりあえずね、
高砂市新井町新居浜2-1にあるとこですね。
そうです。
あの、いかがくさんですよ。アルファベット入れてよ、ティルいかがくさんって言うて、ね。まあ、あんましつこに言うたら怒られてるから。ここで検査してもらった分で、まあ我々はいつも水道水を、津田君のとこ水道引いてるの？
引いてますよ。
え、ほんま？
一応透明の水が出てきます。
バスクリ入れて
る。匂いはないです。
匂いない。
匂い、
お金払わんと出てけへんよ。
と遠足さ、
そうでしょ。はい、水道水っていうのはですね、その殺菌って言いまして、そのバクテリアを殺すために塩素消毒という水道水は必ずやる。それが水道供給業者の決められた義務があるんです。うん、で必ずその給水栓のとこで、塩素濃度がある程度以上の濃度がないと供給してはいけませんよという法律があるんですね。
う
ん、
じゃあもう日本の住宅のは全て、
そうですね、水道水を使ってる家庭は全てそういう塩素消毒された水を使っている。そのためにその塩素のために複製生物というのが発生して、まあ、トリハロメタンというんですけども、まあ、そういうものができて、 まあ、トリハロメタンはある程度濃度が高くなれば、がんの発生にもつながるというようなことが言われています。それに対して井戸水、まあ、あのグリーンシティが持っている井戸水は地下から汲み上げている水そのもので、まあ、塩素食器殺菌ということをやってません。だから、まあ、ある程度のバクテリア一般細菌というのは存在します。だからそのまま飲んでしまうとそういうものがおるから、あの体が弱い人とか体調が不良の人はお腹を下したり、する可能性があります。だから必ず煮沸して井戸水なんかは飲まないと体にとっては悪い影響があるということですね。
ただその基準としてはどうなんですか、決められた基準っていうのがあるんですよ、飲料水に関しては。
あのトリハラモタン
っていうか他いろんな物質に
対して、ね、もう水道水だったら50項目近く の、その決められる基準があって、うん、それを全てクリアしておかないと飲料水、水道水としては供給できないという基準があります。
井戸水がその飲料に耐えうるっていう基準っていうのは
もありますね。それは50項目じゃなくてもっと少ないと思ったんですけども、うん、今回この調べさせてもらったグリーンシティの井戸水は全てそれらのクリアしている飲料に、まあ、耐えれる、耐えれるついた場所で、うん、問題ない水が今は出ているのが分かっています。
まあ、たくさんの人が水汲みに来られてますもんね。
でも今の話、専門家の話みたい
な。ないね。
だからグリーンシティには、まあ、私はこの水に対しては専門家ですけども、他の項目に対して専門家がたくさん住んでるはずですよね。
だからもっとみんな協力してほしいね。
そうや
ね。これ言い出すとまたちょっと話ずれてまうから、これも次回に持っていったらいいんやけど、今の大橋さんの話の中で、ちょっと聞きたいなと思ったのが、はい、まあ、水道水のことですけど、今残留塩素問題ってありますよね。で残留塩素がうちのマンションでは、前はこう高知水槽ですね、頭のてっぺんというか屋上に水槽を置いてたんですけど、今はないですよね。でそれによってその塩素濃度というのはその僕らの家の蛇口では上がったのか下がったのか。
ですね、昔はその高知水槽という、屋上にタンクを貯めてそこから供給してたというシステムなんで、屋上に溜まってる期間が長いと残留塩素というのはどんどん下がっていくわけですね。でだから例えばジートみたいに家庭が少ないでタンクがあれば水はあんまり使わないですから、そこに溜まってる期間が長いということでだんだん薄くなってしまう、できてしまう
塩素がね、
そういう現象が ありました。で他の大きな島ではそういう現象なくて、まあ、ある基準以上は常に保持されてたんですけど、まあ、あのジートの場合はそういうことが一度ありましたね。
ジートの人はいっぱい使った方が前はよ、今は関係ないんか、
今はそれは関係ないですけども、
もう今更言っても遅いけどジートの方、どんどん使ってください。
水道料金はお兄さん持ち。
いやいや、まあ水道水と もう一言で言えば水道水とうちの30メーター下から上げてる地下水とでは大橋さんどう違う？
ですね、
じゃあ味
飲んでみたら分かると思います。飲んでる浜田さん。、はい、どうですか？
美味しいですよ。今まで水道水で炊いたご飯よりははるかに美味しいし、コーヒーお茶が全然違いますね。ただ実はちぐさとかいろんなところへ名水といわれるところを汲みに回ってたんですけども、それに勝るとも劣らん、水です。
売れる？勝るから。
売れる？売りたいですけどね、管理組合としては、法人としては。
まあ芦屋の水道水なんか芦屋の水って売ったもんね。
そう、東京でもそうですよ。
あ、そう、東京の水って、へえ、あ、そうなん。
JR の駅なんかにあるらしいです。
へえ、
売ってるらしいです。
それ JR の駅しかないわけ？
知らん。
家内の実家が中津市になって言ってもいいかな、
はい、
で、耶馬渓の水道水なんですけど、この水を、ペットボトルに詰めて売ってます。普通の水よりは高いです。ただ私らも悲しいから買ってきます、帰った時は。
でもやっぱりどうです、それと比べたら。
私はあんまり変わらないような気がするんやけど。
それは何と比べて変わる、車庫橋の水道水、それともうちの井戸水。
うちの井戸水。
あ、うちの井戸水、うんう
ん、変えると水割れとかは美味しいですね。ついつい飲みすぎてしまうんですけど、
まあ、うちの井戸水の欠点は、あ、理事長前にして言うのもあれやけど、やっぱり蛇口がこれ管理できんからね。あ、これも管理上の問題やねんけど、あ、手こぎのポンプで必死で頑張ってもらわな、
そういうことですね、うん、
本当はみんなが丁寧に使ってもらう前提があればね、問題ないんですけど、うん、まあ、頑張って、うん、あれも30回ぐらい超えてからやってもらう方が、
そうですね、
鉄分はきれいにね、うんうん、流れた後できますから。
どうしてもね、手こぎポンプのあのサビっていうのが最初出てきますからね、
うん、そうですね。この間あの、西川君、鉄くさーって言って、鉄くさー、松本君か、うん、レギュラーが来た時に、うん、鉄くさーって言うとったもんね、うん、まあ最初の1回目の水はそんなもんです、まあ、でも5回10回こいだのも十分ですけどね、まあ、30回ぐらいしたら綺麗な本当にいい水が出ますんで頑張っていただき、まあ、我々としてはこういう、何技師でしたっけ、環境
計量士、
環境計量士っていうのも、うん、カクアグリーンシティ防災会にはいます、まあ、いますっていうのか保有してるというのか登録していただいてます、はい。それから、あ、まあ、何を隠そう、うちの理事長も特技を持っておられますし、自治会長も特技を持っておられます、特技がないのは、ちょっと言いにくいな昨日展示会をした人かなあ、まあ、その人もすごく特技はあるんです、ね、
司会者
どう、司会がうまい
そうや、
司会うまいあ、ホームページで、防災まちづくり 研修会のうん、ホームページを立ち上げますんで、うんうん、また、あ、もう立ち上がってますから、
あ、そこで顔がわかるわ、
あ、見ていただけたら、うちの T だ幹事長
いや、はいはい、
T だ、車の名前じゃないですか
、今理事長トイレ行きましたけれど悪いこと言うのやった今の間だけどねまあ、あの防災移動はもう本当に多くの方々に支えていただいて運営できてると思ってますし、まあ、ここまで来てます、まあ、しっかりと定期的に、まあ、大江さんを信用しないわけじゃないんですが、大江家の部分で、まあ、前もしていただいてる保健所も合わせて、それから、まあ、大江さんもと、
やっぱり水質っていうのは変化するものですから、うん、定期的にやっぱしチェックして、何か異常があったら飲むのをやめ
る、ね、やめるということですね、
出すのやめるとかやってやらないと、はい、
で、まあ、防災移動は、あ、今1号井戸ですけれども、うん、F 棟の横あたりに2号井戸が掘れたらいいと思うんですけれども、うんうん、何分にもこれが、はい、これがないもんで、
うん、これがね、
これがで、今我々がこれを手に入れたい部分では、加古川市さんの機関リスト通してお願いさせていただいてる、はいはい、聞いておられますか、宝くじ財団の方々私たちはお金がいるようです、本当にみんなの命を守りたいし安全を守りたいという意味で、欲しいです、まあ、それプラス我々でできることと思いまして、日本水大賞、これもまあ順次追ってご紹介していただけ、うん、いきたいなと思うんですけど、まあ、3月の末ぐらいですかね、発表がですね、うまくいけば
いくらかね、
いくらかは副賞としていただけると、うん、まあ、その当然日本水大賞の賞も欲しいけれども、これが欲しい日本水大賞の関係の方我々は人の本気で人の命を守りたいと思ってます、
はい、
一号井戸は自分らのお金でしっかり掘りました、うん、ただこれはもうグリーンシティだけじゃなくて地域に開放するために掘ってますし、地域の方々にやっぱり使ってほしいなという思いですので、グリーンシティ外の方々にも使ってもらうために、まあ、そういう補助金援助金を我々は今模索しています。もしこれを聞いてる方で、あるよって言ってもらえるんであれば、今流れてますこのここまで今ここまで、メールをいただけたら 流れてるの、流れてます、この、うん、ホームページの一番下の部分に、メール番号が書いてありますので、はい、そこから、お知らせいただけたらありがたいなと思ってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。幹事長ちゃんとお願いしてよ、しっかりと。
皆様よろしくお願いいたします。
今日テンション低いねんから昨日展示会で疲れたリーダー幹事長まあこのコーナーは大橋さんに、しっかりとしたコメントもいただき、ちょっとなんか顔が不足さい顔してますがあーチーズ掘ってこない人がいた。まあこういう関連というか、まあ防災井戸もどこから生まれてきたとかとか、まあ我々がこういろんな会議をしながらなんですけれども、その会議の元となった、まあ、我々のこの加古川グリーンシティ防災会の発足というか生み出された元となった、前回ちょっと話をしだした千円出しの会を次回の次のコーナーで、
うん、
今日は盛りだくさんですよ皆さん、コマーシャルの後
どんなコマーシャル
なの、ね、千円出し、それはもうあの
スポンサーおったっけ、
なんとか仏壇店さんや、
ね、はいはいはい、
ええ仕事ですよ、
ええ仕事はしてるというのはもう噂で聞いてます。
ジークラヤ仏壇店さんちょっとね言いにくいねん、まああのコマーシャルの後皆さんお伝えします、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。